なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第247回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はい、
今ね、口の中がね、うん、ちょっと痛くてしょうがない状態です。
ん、どうしたんですか。
なんかね、舌の先っちょのところになんかポッツーってのができてて、
うん、
これがね、なんかね、うまく喋れないこれがあることで、
口内炎みたいな、
そうそう、口内炎的なやつが、だからもう僕に今ビタミン C をすごいください。
はい、
はいはい、
でもお届けします。
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
でも頑張っていかなきゃいけないなというところなんですけど、今日ね、
はい、
すごい疲れてるんですよ。
どうしたんですか。
今日ね、一日千葉県は幕張にいまして、
うん、幕張に、
ね、なんかね、今日なんかサマーソニック、
はいはいはい、
なんか幕張メッセだかなんだかでなんかイベント、でかいイベントがある、よくわかんないんだけど、でかいイベントがあるらしいんだけど
分かって言ったんじゃない
ですか。いや、分かって言った、それに行ったわけじゃないんだよ、
う
ん、
違うんですか。
それに行ったんじゃないの。サマーソニックとは全然関係ない。もうただそのみんなすごい行列になってる人たちの横は通ったけど、
うんうん、あ、そういうことだったんですね。
そう、何しに行ったかっていうと、会社の、はい、研修、研修に1日
は長
行ってきました。もうね、疲れた、もう
よね、
もうでもね、頑張って行ってきました、うん、だからもう今体力が全くないのと、
はい、
朝早かったんで超眠いのと、
ああそういうことか、
はい、はいはい、もう何だったらもうオープニングだけで収録を終わりにしたいなと
短
思ってるぐらいなんですが、
はい、
そういうわけにもいかないの で、
そうです
、ねお話ししていきたいなと思うわけでございますが、
はい、
何して話しますかね。今週ね、
はい、
ちょっとね、
うん、
僕ツイッターでね、うん、
ツイッターで
これ多分ツイッター畑中さんは見てないので、
え、見てるかも、
見てる、
うん、
もしかしたらわからないかもしれないんですが、
はい、
いつだろうな、8月の17日17日にね、
はい、
僕がツイートしてるんですよ、
はい、
病院、
あ、
超痛い、
超痛い
っていうね、いうツイートしてるんですよ、
うんうん、でどうしたんですか。
でその後に、
うん、
採血と CT 終わりました、
うん、
こんなツイートもしてるんですよ。
結構大掛かりですね。 そう、
でその後に、
うん、
おじいちゃんが、
うん、
女子トイレに入っていった実はおばあちゃんだったのかなっていうツイートもねしてるんですけど、まあ、とりあえずね、うん、おじいちゃんの話からすると、
うん、
これちょうどその待合室でトイレの目の前の椅子に座ってたのね、
うん、
だおじいちゃんがトコトコトコトコって、
うん、
で右側が女子トイレで左側が男子トイレだったんです、
うんうんうん、
で、女子トイレのところに、うん、なんかね、多分これが原因なんだと思うんですけど、車椅子のマーク、
うん
がデカデカとボーンとあって、
うんうん、
で要はその車椅子の方用のトイレはあっちですよ、違うところにありますよっていう案内が貼ってあったんですよ、
うんうん、
でおじいちゃんは多分それがね、青かったのと、
うん、
ほらそういう要は多目的トイレだと思ったんだと思うんだよね。
お
で、その、そう、そう、そのあれだよ、その張り紙の上にはちゃんと女子トイレのマークがデカデカとあるんだよ。
うん、ややこしい。
そうで、おじいちゃんが、うん、なんとなくそっち女子トイレの方入ってったの、
うんうん、
でなんか入っておかしいと思ったんだろうね、
うん、
一回出てきて、
うん、
入り口のマークを再確認して、
うん、
また入ってったんだよね
どっちのマーク確認した
んだろう、分かんないんだよね。だからもう僕の中であれおじいちゃんじゃなくてもしかしたらおばあちゃんだったのかなと、あまりにも堂々としてるから、
うん
うん、そんなような中でね、まあまあまあ、うん、僕超痛かったんですよ、
うん、
でこの話はちょっと後で本編の方でしますね。
あ、じゃあ本編で、
はい、いうことでございまして、まあ、あれでしょ、はい、畑中さんも今週はいろいろ大変だったからね。
そうです ね、
大変でしたね。話聞いてますよ、畑中さんの大変だった話は。ちゃんとじっくり後で聞きますんで。
はい、わかりました、はい。
じゃあオープニングはこれぐらいにしておきますかね。はい、いうことで、今週、ほら、2週間収録、
うん、
ね、先週配信しましたけど、
うん、
先週の配信はその前の週に収録した、
そうそう、
やっつけ配信だったんで。やっつけって言うなって、
うん、時間厳守配信です
、ね、うん、だったので、うん、2週間、リスナーさんからのメールが、
そうそう、
ね、溜まっておりますので、
はい、
もうたくさんたくさんいただいておりますので ね、
そうですね、
この2週間の間にですね、いただいた、メールをいただいたリスナーさんのお名前の方ですね、畑中さんの方からご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ご紹介します。天然魔法少女さん、スチール大使さん、石川のあんこちゃんさん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、ママウサギさん、これ天かける春さんでいいんですか。
そうですね、
はい、天かける春さん、クジラさん、バンブーさん、キンレイズカさん、アコさん、以上の方々からメールをいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、いうことでございまして、
はい、
ね、何の話をするんでしたっけ。まあ、そうそう、その前に、
うん、
あのリスナーさんの名前は収録前に確認しとこ、う
ん、あ、ごめんなさい。すいませんでした。
一応ね、言っとかないと、これ大事なことだからね。
そうですよ ね、
言っときましょうね、はい、ということで、何の話からしていきますかね、じゃあね、メール早速いつご紹介しますかね。
はい、
じゃあソニカルさんからいただいたお便りをご紹介お願いいたします。
はい、ご紹介いたします。スニカルさんからいただきました。畑永さん、アップルウォッチ治ってよかったですね。以上です。
はい、簡単なお便り、もうありがたいです、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週か、
はい、
ね、畑永さんの大事に大事に、
そうそう、
手に巻いている
違う、巻く、
ね、手首に巻いている、ね、
うん、
アップルウォッチ、
そうそうそう、
ね、アプローチ、新しい次の世代のやつは、
うん、
なんかちゃんとあれみたいよ、単独で動くみたいよ。
どういうことですか。
なんか今のやつって iPhone とセットじゃないとほぼ何もできないでしょ、う
んうん、あ、そうなのかな、単独で使ってないから分かんないけど、
ネットの通信も iPhone を介してやらなきゃいけない。
そうですね。
それが次のアプローチは、うん、単独でその、うん、要は通信の機能がついてるから、
じゃあ iPhone いらないんですね。
iPhone がなくても、うん、ある程度のことができるようになるっていう噂が、あくまでも
この次に出るやつって
ことですか。そうそうそう、次に出るやつが、ね、そうなるっていう噂があり、る、でそんなアプローチが、はい、畑中さんの大事に使っているのは第何世代ですか。
第1世代
ですね。でそれがぶっ壊れたと。
そう。
でそれどうなったんでしたっけ。
新品になって帰ってきました。
新品になって帰ってきたんですよね。
はい、
そんな話をしてましたけども、
はい、
畑中さん、
うん、
なんかまた立て続けに何かあったという話で、
そう、
さあ詳しく
やってきました、
聞こうかな
ね。なんか、うん、まあ兆候は結構前からあったとは思うんですけど、うん、iPhone の 5S ちゃんが、
うん、
そろそろ終わりに向けて進んでおります、
うん、終わりに向けて進んでるっていうのはどういうこと。
なんか、
うん、
ん
もうない、
ね、iPhone の画面が、
うん、
盛り上がってきて、
うん、
なんかおそらくバッテリーが膨らんでいるのであろうっていう状態になってます。
なんか湾曲してるの。
湾曲、なんか上の画面の部分だけがこうポコって、なんだろう、湾曲はしてないんですけど、
はまってなくて単純に、
そうそう、
浮いてる感じなのね。
そうそうそうそう、なんか斜めにこうパカって開けられたみたいな、そんな感じですね。
昔のほら iPhone の 3GS の頃はよくあったよね、バッテリーが膨らんじゃって、
うん、
なんか iPhone が妊娠したとかっていう表現をみんなしてたけど、そう、だって、あ、 5S でしょ。
うん、そう。
で、 5S を使ってるの今。
そうなんです
よ。今ね、知ってる、あの iPhone7 ってのが出てるって知ってる。
そうなんですよ、うん、知ってる。8もそろそろ出るっていう噂ですよね。
そろそろね。でも、その前ぐらい、
うん、そう、こんな感じ。
それをまだ大事に使っている。
そう、8を待ってたんですけど、待ちきれなかったみたいで、うん、
だからあれでしょ、今 iPhone が膨らんできたわけでしょ。
そう、
だからもう少し経つと、うん、多分あと10日ぐらい経つと、うん、新しい iPhone が生まれるんじゃない。
あ、ここから
生
まれたらいいんですけど
ね。おぎゃーっつって。え、で、それ何、それ動くの、そんな状態で。
うん、動いてます。
液晶が浮いちゃった状態で。
うん、浮いてるけど全然綺麗に映ってるし、うんうん、うん、でもなんか前に、なんか、なんだろう、音がなんかおかしかったりとかしてたんですよね。中のスピーカーがなんかごそごそ言うような感じだったりとか、あとボタンの、なんか、なんだろう、ボタンの音あるじゃないですか、ピッピッピッっていう。あれがなんか爆発音になったりとか。
ちょ、待て待て、ボタンの音がピッピッピがもうわからない。まず、ボタンの音ってなんだよ。
あ、例えばじゃあメールを打とうとしたら、こう、あゆえおって打つときにこう、はい、ポチポチ音が鳴るじゃないですか、はいはい、ポチポチ音は鳴らないですけど、
まあ、音を鳴らす設定にもできる。
そう、その音がなんか爆発音になるんですよ、ボカン。
意味が分
からない。例えばあの電話かけるときに1をしたらピって言うじゃないですか、
うん、
そのピがボカンって言うんですよ。
え、それは設定を変えたんじゃないの？
いやいや、じゃなくて、急に。で、電源を落とした時もなんかこう、音が鳴るじゃないですか。それがまたボカーンって言ったりとか、うん、そんな感じのちょっと壊れたような状態もあったので、そろそろと思いつつ8を待ってたんですけど、うん、なんか昨日気づいたら、なんか、あの、携帯ケースからこう、はみ出てるなと思って、でもはまらないと思ってよく見たらこう、膨らんでたっていう。
え、そう。いや、でも怖いよね。だってもうそれがもう分かんない、分かんないけど、
うん、
バッテリーが本当に膨らんでる状態だったら、
うん、
あの音だけで済まないよ、爆発音が下手したら。
え、結構やばいですこれ。
だって下手したら発火とか、
うん、
そんな可能性もゼロではないでしょ。
そうですよね。一応気をつけてみてはいるんですけど、
気をつけようがないと思う。
あの、気にきます。
もうね、早急に、
うん、
あのアップルっていうところに持ってった方がいいと思うよ、う
ん、あ、でもね、
うん、
ちゃんと手続きは取りましたよ。
あ、もう修理の、
うん、あ、修理じゃない、
修理じゃないの、
うん、新しいの。
え、どういうこと。
新しいのを購入することに決めました。
え、何すんの？まだ出てないよ。え？まだ出てないアップルウォッチじゃねえ、iPhone 8はとか。
は、うん、とりあえず無理なので、うん、一番新しいやつを。
今新しいの、7。7か、最新の7か。
なんか今回7は S でないとかって言ってますよね。
いや、なんかね、いろいろ噂はそれもあって、なんか8と S7 が同時に出るとか、
うん、ああ、それもありますね。
なんか S7 だけ普通に出るとか、うんうんうんうん、今回はそれしか出ないとか、いろいろ噂はあるんだけど、
うん、
なんかでもみんな期待してるよね、新しいやつをね、うん、で、とりあえず7に、うん、今7は安いんじゃない、意外と。
それでも10万しましたよ。
買ったの？ちょっとこのタイミングで7を10万で買ったの？
だってうん、買った。
今だいぶいろいろあれだよ、ただ同然な感じで。
あ、違う、私シムフリーで欲しかったんで。
今だって普通に買えば数ヶ月使ったらシムフリーにできるじゃない。
だって、あ、そっか、解約したらでも本体代かかるから一緒じゃないですか。
解約、あ、そっかそっか。1括 って安く買えたりしないかな、まだできないのかな、
わかんない、
わかんないや、その辺僕調べてないからな全然。
ちょっと待って、
いやでもこれだって10万円ってほぼほぼ相性、発売当時の値段と変わんないでしょきっと、
多分ね、
アップルで買ったんでしょ、
そうそうそう
だよね、
うん、
このタイミングで、
そうなんですよね、っだって壊れそうだもん、
だってもう9月ぐらいに多分発表になるよ次のやつが、
うん、
おそらく、
おそらく、そんな心を揺らさないで
ください、いやいや、でも10万、
うん、
なんかあの次のほらあの iPhone SE っていうやつの新しいやつが今度また出るとかっていう噂もある、
本当ですか、うん、あ、そっちがいいの、
噂もあるよ、
それは聞いてなかった、
あ、どこまでね、このそんなことない人のリスナーさんがどこまでこの iPhone 関係の話についてきてるか、
うん、
さっぱりわかりませんが、
うん
ね、大丈夫かな、とりあえず畑中さんがすげえ今困ってるっていう、
悩んでる、そう、困ってる、困った、でもだって仕方がないし、なんか安くなるのとかも探してみたんですけど、なんかもういいやとか思っちゃったんですよね、
今畑中さんは、うん、あれか SIM フリーの iPhone に、
うん、
なんか、安い SIM を入れてるのか、
うん、
どこのやつ入れてるんですか、
ソフトバンクの SIM なんですけど、
うん、
なんかこの SIM 変えたくないんですよ、これ基本料金もかからない SIM なんで、
どういうこと、基本料金がかからない SIM ってのが世の中にあるの、
あったんですよ、たまたま
あったんだね、
そうそうそう、2代目無料みたいな感じで基本料金無料だから持っといてっていう、そういう契約 で2年経ったら勝手に解約されるからって言って解約されない携帯、
今はお金取られてるんじゃなくて、
取られてない、0円、
なんか不思議だな、
うん、でちゃんとソフトバンク同士だったら無料通話もできて、こう、あの今月120円今喋ってます、
へえ、
うん、
そうなんだ、
そう、
へえ まあ悩んでくださいよ、とりあえずあれですよ、ちょっと危ないから早めになんか、
うん
うん、何か早急に考えた方がいいですよ、とりあえずもしそれがね、うん、本当にバッテリーだったら怖いんで、
うん、
でもそれってバッテリー交換だけでどうにかなんないかな、とりあえず、
うん、でもなんかそうなったらそうな、どうなんですかね、
いやほらアップルに持ち込むんじゃなくて、
うん、あの普通の修理屋さん、
そう、普通にほらアップルの非公認でやってるような修理屋さんがあるじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
ああいうとこだったら多分1万円しないぐらいの、
うーん、
安い金額でやってくれるんじゃないかな、
うん、あ、じゃあ聞いてみればいいかな、
iPhone5S ぐらいだったらだいぶ部品も安くなってきてるはずなので、
うーん、
安くできるような気がするな、
でもなんか結局のところそのバッテリー変えたとしてもなんか音がおかしいっていうのもあるから、うん、もう無理なんじゃないかなと思って、
まあね、バッテリーがおかしくて音が変わるって聞いたことないからね、
うん、
でもさ音が変わるのは絶対畑中さんが設定変えてるだけだと思う、うん、
いやだって何もしてないのに急にボカーンってなって急にいなくなんか元に戻ってとかなんで、
なんか牛、まあまあまあちょっといろいろまたちょっと、
うん、
報告を待つ、
うん、うん、
はい
はい、
はい、
以上です、
はい、じゃあまあちょっとね、あれですよ、 IT 関係あまり詳しくないリスナーさんはポッカーンな感じかもしれませんのでね、誰でもついてこれる話題に移っていきたいと思います、
はい、
竹内のツイート、
はい、
ね、超痛いっていう、
はい、
僕がね病院超痛いっていうツイートしたら、うん、あれですよ、リスナーさん、ツイッターのフォロワーさん何人か大丈夫ですか、うん、なんて、
うんうん、
もうすぐ聞いてくれて、で、あれですよ、そんないプロジェクトのメンバーも、
うん、
大丈夫、竹内さん大丈夫ですかなんて心配してくれて、
うん、
ね、もう本当にありがたい話なんですけど、
うん、
これ何だったのかと言いますとね、
うんうん、
まあ、超痛かったわけですよ、
超って超ですか、
超痛かったんです、で僕はツイートをよく見てもらうと分かるんですけど、う 超痛いの超をひらがなで書いてるの ね、
うん
うん、ねこれがもうそのままなんだけど、
うん、
僕ね1年ぐらい前にちょっとやっぱり病院で言われたんだけど、うん、
はい、
鼠径ヘルニア、
鼠
径ヘルニアっていうのは、
うん、
要は腸が、
うん、
腸がちょうどね足の付け根あたりのところに、
うん、
で、
うんうんうん、
腸がねポコって出てきちゃう感じの、
うーん、
要は俗に言うところの脱腸ですよ。
ああ、見たことはないけど、
ね、ポコって出てくる、でなんかしこりみたいな感じができるのね、
うん、
で押し込むと戻るのよ、う
ん、押し込むと何？
押し込むと戻るの、中に腸が出てきてるだけだから。
はいはいはい。
で、引っ込むので、それが1年前の話、
うんうん、
で、2週間ぐらい前かな、3週間ぐらい前かな、うん、すごくねなんかね、
うん、
お腹が痛いわけじゃないんだけど、
うん、
なんか常に、
うん、
なんか便意を催すというか、尿意をも催すというか、
うんうんうん、
だからといってすごい便秘なわけでもなく、
うん、
トイレに行ったら普通にねちゃんとあるし、
うん、
出るしね、で、うん、だけどなんか常に何か、
うんうん、
なんかトイレに行きたくなるような感じだったの、ね、なんかおかしいなと、
うん、
でそうおかしいな、でもちょっと様子見てみようかな、もしかしたら便秘なのかななんていろいろ考えて、
うん、
で僕ほら普段便秘なんかまずなんないから、
うん、
で、しばらく経ったら今度その左のちょうど足の付け根のところ、
うん、
でちょっと痛くなってきたのね、
で
触ったらやっぱりポコッと出てるの、
うん、
で、あ、これはあれだと、1年前に、
うん、
やったこれヘルニアだと、
はい、
鼠径ヘルニアだと、
はいはい、
で、でも今回は押し込んでも戻らないぞと。でホームページとかを見ると結構怖いことがあって、
うんうんうん、
出たままでずっと放置しておくと今度そこが、うん、ちょっと腐ってきたり、そうするとそこから穴が開いて、
うん、
要はそれがもし大腸だった場合は、
うん、
結局お腹の中で、
うん、
要はね便が、
うん、
拡散される状態になる。
おっと、それは困る。
とてもよろしくないでしょ。
うん、
そ
う
するともう大手術でございますと。
はあ、そうなんですか。
そんなような怖いことも書いてあるから、
うんうん、
でもうちょっとね今回はね痛みがあるから、
うん、
いやちょっとやばいかなと思って病院行ったの。
うんうんうん、
で、
うん、
医者にね、
うん、
見てもらって、
うん、
でまあ、横になってと。
うん、
あ、これはもうあれだねと、うん、出ておりますねと。
お、出てましたか、ね、
で医者が治療するわけですよ。
はい、
ね、治療方法がすごいんだ。
何でしょう、
無理やり押し込むっていうね、
原始的な
普通にしてて痛いのよ、
うん、
ね、
うんうん、
で自分ではもう痛くて押し込めないのよ、
うんうんうん、
ね、で病院の先生が無理やり押し込むっていう、
うわ
ー、いやー痛えって顔をしてるんだけど、先生はニコニコしながら、うん、ごめんねって
言う。麻酔とかなしですか？
あ、もうないないないない、そんなんない、そんなレベルじゃない
んだ、うん、うわ、
で一応それある程度押し込んだんだけど、
うん、
でも全部はなんか、うん、あ、なんかまだちょっと出てるねみたいな感じで、で一応その、うん、採血、血液を取る、
うんうんうん、
血液取るもまた僕がね血管が細いから、
うん、あら、
うん、なかなか取れないんだよ俺ね。
まあまあ、
ね、で、まあ、それで痛い思いをして、
ダブル痛い
で一応 CT を取ってもらって、
うん、
でね、一応ね診断のね結果としては、
うん、
なんかね僕もよくわかんない、説明は受けたんだけどいまいちよくわかってないんだけど、
うん、
なんかね政策推奨、
政策推奨、
なんかね、なんかこれ生まれつきな可能性が高いらしいのね、
うん、
なんか、なんか ちょっと水がたまる場所ができてて、
うん、
本当はそんなないんだけど、
うん、
なんかそれが できてて、でそこに水がたまっていると、うん、でおそらく1年前にポコッと出てきたのはその部分だろうって、
うん、
多分ね、
うんうん、
で、今は、まあ、それも引き金になりながら、
うん、
まあ、腸も、まあ、多分近くにあるから大腸だと思うんだけど、それがちょっと出てるんだよねって、うん、でただ、今は別に特にそこで例えば、うん、あの便が出なくなるような感じの締め付けみたいな感じにもなってるわけでもなく、
うん、
うーん、今のところはまだ大丈夫かなと。痛いんだよ、今でもちょっと痛いんだよ、
痛い、うん、
痛いんだ、
困った。
でもしやるとしたらまずその、
うん、
何、政策推奨
っていうのを
手術で取って、
うん、取るんだ。
で今度その鼠径ヘルニアっていうのは今度なんかね出てこないように、
うん、
なんかね壁を作るというか、なんか網みたいなやつを貼るみたいなの、う
んうん、お腹の中に
それを入れるの。
ほう、
それを入れて出てこないようにする。もうどんなにね、うん、あれしてもこれは治らないんだって。
へえ、
鼠径ヘルニアって。でもこれはもう子供でもなるし、
うん、
でこれってあれですかね、やっぱりこれ肥満とかも関係あるんですかね、うん、って先生に聞いたのね、うん、ホームページに結構書いてあるの、うん、原因が肥満によるものもあるみたいな、うん、それも聞いたら、いやそれは特に関係ないはずだっていうのね、先生はね、
うん、
だからまあとりあえずこれもしね定期的に検査とかして
うん、
やばいとなったら手術。
そうなりますね。なんかね
1週間ぐらいの入院だって言われた。
そんなにも。
そう。
でもそうなりますよね。
でほら普通にね、なんかね鼠径ヘルニアってのだけで検索すると、
うん、
なんか日帰り手術みたいな。
うん、そんな簡単なんですか。
うん。要はほら単純にその、
うん、腸を押し込むだけ。
網を貼るだけだから。
うん、
それをなんか入れて開くだけな感じのやつだから、ちっちゃい穴開けて、
うん、
そこから内視鏡みたいなの入れて多分簡単にやるんだろうけど、
うんうんうんうん、
で日帰り手術みたいなの載ってるのもあるんだけど、
うん、
僕の場合はその政策推奨って言われてるやつを、
うん、
そもそも取んなきゃダメらしいので、それだけじゃ済まないのかなっていう。
はあ、
でまあ超痛かった、もう無理やり押し込むから。
うーん、ご苦労様でした。
で結局良くなってないしね。
え、そっか、痛いままですもんね。
そう、まだ痛いままだしね。もう辛かった、もう痛かった。
うーん、
そんなツイートでした。
そうでしたか。
だから超痛いんだけど、
うん、
超ひらがなに一応しといたのね。
うん、
腸が痛かったから、
うん、腸って腸かなと思ってたんですけど、
そう思ってた、思ってた。
そう、でも
それ正式に誰も突っ込んでくれなかったよ、ツイッターでは。
なんか痛いって言ってるから、なんか突っ込むに突っ込めないですか。いや、もうね、本当
にね、そこは突っ込んでほしかったところなんだよね。
そうでしたか。
はい、よろしくお願いしますよ。
はい、
さあいうことでございまして、はい、次の話題に行きますか。
はい、行きましょう。
じゃあメール読みますかね。
はい、読みます。
じゃあ札幌マーシーさんからいただいたお便りをご紹介してください。
はい、はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんにちは。札幌マーシーです。今週の収録は野菜もっさいの話題がメインですかね。畑中さんも行かれたのでしょうか。和紙を生きさらずのサイコロ対決に参加された方の集合写真に竹内さんが写っていましたが、ひょっとして畑中さんも写っていたりして、以上です。
はい、以上ですか。もうなんかもうキレの悪い感じの。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
じゃあもう続けてもう一つ、ご紹介してください。じゃあママウサギさんからのお便りをお願いします。
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんにちは。ちょっと待ってくださいね。
ちょっと待つの。 あのこれあのちょっと待つっていうのありなの、こういう収録をしているときに。
あ、ごめんなさい、
うん、大丈夫なの。僕はなんかこれ言ってあれなんかね、繋いだ方がいいのかな、なんかあのメールを見失っているのかな、畑中さん
は。はい、見失いました。
見失っているのかな。
やっております。
はい、お願いします。
竹内さんのツイキャスでの野菜もっさいは、娘と買い物に出かけた車の中で部分的に見ました。木更津キャッツアイが大好きだった娘に、なんで今更と言われてしまいましたが、懐かしいなーですって。真夏のはずが涼しくて、でも来週からは暑くなるようですから、お体に気をつけてお過ごしくださいね。では次回も楽しみにしています、ママウサギより。はい、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
無事に読むことができました。
はい、ヒューって感じ
で。まあ、いろいろ、リスナーさんにご説明をしなきゃいけないかなと思うんですが、
はい、
まず、ね、札幌マシーさんと、まもなさきさんからいただいたお便りで、うん、野菜もさい、
はい、
もう野菜もさいとは何ぞやというとこから一応しますかね。これはですね、はい、私の、ふるさとでございます、千葉県は木更津市にですね、そんなに古くはないかもしれないけど、そこそこ昔から、僕が生まれた頃にはもうあったのかな、夏になると、うん、今だとね、8月14日はね、野菜もっさいっていう、こう盆踊りですよ、木更津市の。はい、で
盆踊り、
そう、もう木更津市民は全員踊れます。
すごい、
もう全員踊れます。で、野菜もっさい大会みたいなのがあって、あの木更津駅の駅前から、うん、木更津の港まで、
うん、
ずっとあのレンがね連なって、もうみんなで野菜もっさいをぐるぐる回って踊りましょうと、
うん、
で各チームがね、レンっていうチームがいっぱい参加してて、
うん、
で事前に登録して参加するのよ。
ね、
で一番綺麗に踊れてた人がなんか優勝ですみたいなのも含めたやつ、野菜もっさいで、これあのほら、木更津キャッツアイっていう、木更津を舞台にした TBS のドラマがあってね、
うん、ありまし
たね。でこの中で、野菜もっさいも結構出てきてたので、
出てましたか。
これで知ってる人も意外と多いかな。
あ、なるほど、
ね。だからほら、ママウサギさんの娘さんが、はい、ほら、うんうん、なんで今更って言ってるのは、
うん、
多分娘さんは野菜もっさい、木更津キャッツアイの中の話だと思ってるんだね。
そうでしょうね、
おそらく ね。で、木更津キャッツアイなんてはもう何年も前に終わってるドラマなのに、
そうですよね、
なんで今更そのスマホから野菜もっさいが流れてるのと、
うんうん、
そんな古いドラマの、
うん、
で実際には野菜もっさいは普通に、うん、今でも木更津市民は毎年、うん、踊っておりまして、うん、で今年も、8月14日に、やったんですよ、
うん、で雨大丈夫でした。
雨はねすごかったですよ。昼間はすっごい降ってたんですよ、
うん、
これやばいぞ。でも野菜もっさいは盆踊りだから、
うん、あそっか、
雨天決行なんですよ。
おーおーお
ー。なんだけど、
はい、
ね、夕方、6時ぐらいからスタートなんだけど、
うん、
それまでにはねもう止んで、
うん、
で、まあ、ちょうどいい感じですよ。だから曇ってる状態で雨も止んでて、
うんうんうんうん、
暑くもなく、
あ、いいですね、
うん、ちょうどいい気候だった。
いい気候で、
うん、
はい、
で、これね、僕は娘と、
うん、
嫁さんと、
うん、
3人で行ってきた、
うん、
ね。で娘初野菜もっさいですよ。
あ、そうだったんですか。
そう、ね、今までは行ったことない、うん、野菜もっさいには行ったことなかったの、娘は。
へ
ー。で、娘連れてって、
うん、
で娘はね、すごい喜んでましたよ。特にその参加したわけじゃないんですよ、
はい、
ギャラリーとして見てただけなんだけど、
うん、
歩道のところでね見てて、
うんうんうん、
娘はね、YouTube で野菜もっさいって検索すると、野菜もっさいの踊り方の動画があるのね。
はいはいはい。
でそれでね、もう娘は覚えてるんで。
お、さすが。
そう、歩道で一人踊ってましたよ。
すごい。
すっごい可愛い感じですよ。
へ
え。これ畑中さんもね、本当はね来るとかって話をしてたんですよね、
う
ん、
そうそう、行くって言ってたんですけどね。
で本当は畑中さんと、和田さんと、
うん、
来るって話だったんだけど、
うん、
なんか和田さんが来ないみたいなんで
そう、そう却下されたんですね。
じゃあもうじゃあいっかっていう、ちょっととりあえずは、うん、ちょっとみんなで集まりはなしにしましょうかって話でちょっと、うん、結局ね、うん、畑中さんお忍びでも来なかったのかな。
いやなんか来なくていいって言われたんであ行っちゃダメなんだと思って
行っちゃダメなわけではないんだけどね
行っちゃダメなんだと思って行けませんでした。
行かなかったのね、
うん、
で、あれですよ、その野菜もさんの日の昼間、
うん
ね、野菜もさん夕方からだから、で昼間ね3時ぐらいから2時3時ぐらいから、うん、あの、うん、我が、千葉県木更津市のケーブルテレビで、
うんうん、
この毎日3回ぐらい4回ぐらいかな、放送している、和食木更津という、
はい、
暴走の情報番組があるんですが
はい、おなじみの、
そうこれがね和食木更津っていう番組で、うん、野菜盆栽の日に、うん、あの昼間その、うん、サイコロ対決っていうのを毎年やってるのね、
うんうん、
で、要はそのパーソナリティじゃねえや、それに出演されてる、
うん、
元気達也さんとしょこりんさんの2人が、うんうん、もう その場でサイコロを振って、
うん
うん、視聴者と、
うん、
そのどっちか元気達也さんかショコリンさんがどっちかとサイコロを振って、うんうん、目が大きい方が勝ちだよなんていう、
うん、
このいかにもローカルチックな感じのイベントをするわけですよ、
うん、
で収録兼ねてね、
うん、
でそれに参加すれば勝ったらなんかステッカーサイン入りのステッカーがもらえたり、で当然その地元のケーブルテレビに映、
うん、
ることができるわけですよ。
そうです ね、 ね、
なのでね、うちも参加しました。
お、映りましたか。
僕はサイコロ振ってないけど、
あ、
娘が頑張ってました。
あ、じゃあ YouTube に上がっちゃうと。
YouTube には上がらどうなんだろうね。でほら YouTube ほら違法だから、 YouTube に、そうだから木更津ケーブルテレビだから、木更津に来て見てみんなね、
うん、
映ってるかもしれない。
行ってみましょう。
で、ね、なんだっけな、あれですよ。僕も多分ちらっと映ってるかもしれないんだけど、
うん、
ね、札幌マッシュさん書いてくれてる、
うん、
サイコロ対決に参加された方の集合写真。
うんうん、
ね、これ最後にその収録に集まった視聴者と、
うん、
ね、元気達也さんとショコリンさんと、
はい、
あとショコリンさんの柳菊っていうユニットの相方の柳さんもなんか来てて、
うん、あ、そうなんですね。
そうそうそう、急になんか、うん、なんかサプライズで来たみたいよ、で来てて、で、うん、だからみんなで集合写真を撮って、それが、うん、元気達也さんとショコリンさんのツイッターで上がって、うんたんですよ。
おうおう、なるほど。
その集合写真が、
うんうん、
で札幌マーシーさんは、そんないプロジェクトのイベントとかにも来てくれてるので、
うん、
僕の顔を当然知ってるわけですよね。
あ、そうですね。
竹内を見つけてるわけですよ、
うんうん、
で、そこに、まあ、当然うちの娘と嫁さんもどっか写ってます。
おう、
ただ多分写真見ても分かんないと思いますね。
うーん、
僕からちょっと離れたところにいるんで。
あ、なるほどね。
そんなことを書いていただいているという説明のもと、
はい、
ありがとうございましたメール。あとね、今週、お便りいただいている、ね、金蓮塚さん、
うん、
ね、金蓮塚さんは木更津の方なんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、で、ね、うん、金蓮塚さんからお便りいただいてて、
うん、
僕がねツイキャスってわかるかな、要は生配信できるサービスがあるんですよ、うん、
よくやってますね。
これを僕ちょこちょこやってて、
うん、
でその野菜もっさいの時も野菜もっさいの様子をそのツイキャスで生中継してた、だリスナーさん何人かは見に来てくれたんですけど、
うん、
そんな僕が中継してるってことは、
う
僕のいる位置がなんとなく分かるわけです、現場にいると。あ、
そうですよね。
でそれを見ながら金田塚さんが僕のとこ来てくれて、
まあすごい
竹内さんですよねと、
うんうん、
で、まあ、ご挨拶させてもらいました。もうありがとうございますということで、あの野菜もさん参加されてましたよ、金田塚さんは。
踊ってたんですか。
踊ってました。
まあすごいすごい。そうそうそう、本当に地元の方なんですね。
そうそう。で、あの、で僕の、ね、横にはあの野菜もさえ参加してないけど勝手に、うん、あの、うん、歩道のなこちら側に勝手に踊ってるうちの娘がいるんで
、うん、
ね、竹内さんの可愛い娘さんに会えましたって、
うん、
ね、もうしょうがない、これはもううちの娘は可愛いですから、
うんうん、仕方がない
仕方がない、ね、
うん、
なんて書いていただきました、お世辞抜きに、マジかってぐらい可愛すぎてびっくりしましたっていう、
うん、ね、かなり驚かれてますね。
ね、しょうがない、ここはしょうがないです。可愛いですから、うちの娘は。超可愛いです。
仕方がない。
もう仕方がないと思いますよ。
うん、うん、
う
ん。
本当ね、うちの娘は本当可愛いよ。本当に本当に、マジ。みんなね、多分ね、親バカだなんて思ってる人多いと思いますけど、
うん、
これはね、うちの娘は可愛いんですよ。
可愛い。もう話を聞いててわかる。
もう超か、もう超超ウルトラスーパーデラックス可愛いです。もうしょうがない。
超ウルトラスーパーデラックス。
よくございまして、はい、金塚さんもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
そしてね、ツイキャスそんなんで僕結構ねツイキャスっていうね生配信の、サービスで結構ね、うん、やってるんですよ、いろんなところでね、どっかで、うんうん、声だけでちょっと愚痴ってみたりね、なんかちょっとイベント行ったら、例えばほらこの間東京ドイツ村とかで行った時も、
うん、
東京ドイツ村ってこういうとこなんだぜなんつって中継してみたりさ、いろいろやってる
んで、やってたんですね。
そう、よかったら、うん、説明欄といいますかね、ブログの記事の方にね、そのツイキャスのリンクも貼ってありますんでね、
はい、
みんな登録しとけばいいんじゃない、
したらいいと思います、うん、
登録ソフトをダウンロードしてね登録しとくと、僕がそのツイキャスの配信始めるとね、うんうん、なんか竹内が配信したらしい、配信始めたらしいよなんてメッセージ出るらしいから、
あ、じゃあすぐ見れますね。
そうそうそうそう、で、うん、意外とあ、じゃあ見に行こうかななんつって見に行くと、竹内がただただ愚痴ってるだけそういうのが多いですから。
そうですか、
はい、ちょっとねポッドキャストで喋るのはどうかなっていうのは大体ツイキャスで喋ってます。
へ
え、ツイキャスでも喋れないなっていうことはもうなんかすごいうやむやな感じでツイートしてます、ツイッターでツイートしてます、僕。
お
お、分かりにくい感じ。
なるほど、皆さん要チェックです。
それでもちょっとやばいかなってことは黙ってます。
はい
いうことで、はい、よかったらね、皆さんもね、来年の8月の、14日また野菜もさありますんで、
はい、
よかったらね来るといいんじゃないかな。
いいと思います、
ね、よろしくお願いいたします。
はい、
いうことでございまして、はい、エンディングに行きます。
はい、ございます。
畑中さん、何代わりに、はい、代わりに言っているんだね畑中さん、なんかもう一個なんか話したいことなかったっけ、なんだっけ、
なんだっけ、
なんだっけ、なんか言ってたよね、なんか話したいことがあって。
あー、言ってました言ってました。
なんだっけ。
そう、なんかちょっと気になることがあって、
気になることがあるんですね、それを話を聞きましょう。
はいはい、なんか私のお家の近くに、イオン系列の、うん、マックスバリューっていうスーパーがあるんですね。
あるね、あるね。
うん。で、そこで、なんか豆腐を 買おうと思って、うん、なんかいろいろ見てたらオーガニックミニ豆腐っていうのがあって、
ほう、
おオーガニックすげえと思って、なんだろうと思って買おうとしたんですね、
うん、でちょっと待って、オーガニックすげえなんだろうってどっち、すごさが分かってるの分かってないのどっち。
いや、なんかあの豆腐にオーガニックってついたの初めて見たので、なんか、あ、なんか自然食品っぽくって、なんか体にさらに良さそうみたいな感じで思って手に取ったんですよ、
うんう
ん、でも
単純だな。
そうそうそう、でも なんかちょっとなんだろう、不思議に思って、うん、なんだろう、なんだっけ、材料名、
うん、
あの何使ってるかっていうのを見てみたんですよ、
うん、
そしたらなんか不思議な文字が載ってて、
豆腐なんて、ね、うん、あれじゃないですか、大豆と、
うん、
まあ、あとは水とにがりぐらいなんじゃないの、うんうんうん、
そんなもんですよね、うん、それがなんかちょっと写真撮ってきたんですけど、うん、読み上げると、うん、有機大豆かっこ中国、うん、パーム油、凝固剤
ちょっと待って、だからちょっと待って待って、ね、ごめんなさい、もう本当に僕の偏見だと思うけど、
うん、
あの有機大豆ってちょっとプラスじゃん、
うん、
かっこ中国って書いてあるじゃん、
うん、
なんかプラマイゼロだよ、なんかね、
なんかそんな感じですよね、
イメージ的にはね。
そうで、なんかパーム油って書いてる時点で、うん、なんで豆腐に油使うんだろうと思って、で、なんか、凝固剤に、うん、なんとかマグネシウム、カッコにがり、塩化マグネシウム、カッコにがり、うん、で、消耗剤。で、消耗剤っていうのはなんか他のでも使われてたりするんですけど、そのカッコの中に、レシチン、大豆由来、炭酸マグネシウムとかって、なんか横文字がいっぱい出てくるから、ちょっと怖いとかって思って買わなかったんですね。
オーガニックに負けたわけだ。もう、オーガニックが、その、うん、その他もろもろに負けてるわけだ。
そうそうそうそう。だからオーガニックってなんだろうとかって思って。
オーガニックってなんだろう、それは有機野菜とかそういうんですよ。オーガニックは分かってください。とりあえず。
そう。で、なんか、あの、なんだろう、Facebook とか見てたら、うん、なんか、偽装豆腐とか、なんか Twitter とかでもなんか、そういう、なんかワードが結構、なんだろう、出てきてて、なんかこれは食べちゃダメだみたいなことを言ってて、でもなんか、栄養士の人がこれはちゃんとした食べ物で食べれるから、なんか、その人のなんか偏見で、うん、そういう、あの、偽装豆腐っていうのを広めないでくださいみたいな、なんかそういうやり取りがあったらしいんですよ。
ほう。
で、まあその辺はちょっとよくわかんないんですけど、もうオーガニックって何なんだろうと思って、そこが私が引っかかったところなんですけど
いろいろ問題あるけど、引っかかってるのは、うん、オーガニックって何なのなの
そうなんかちょっと怖くて食べれないなとかって思って、まあ結構他にも怖いもの食べてると思うんですけど、
うん、あれですよ、化学肥料とかに頼らないで、
うんうん、
ちゃんと本当にあれですよ、作ってるやつです
本当何食べていいか分かんないですね
まあね、だからもうあれじゃない、もうそんな働かさは自分で作るってのがいいと思うよ。
あ、そうか。
今売ってるでしょ、普通ににがりとか、うん、あの要は豆腐を作る用の豆乳みたいなやつとかさ、
うんうん、
売ってるじゃん。あるある。でそれに今度あれでしょ、それ の原材料が気になっちゃうんでしょ。
ああ、そうなりますね、きっとね。
そうすると今度は大豆から作っていこうと。
はあ、それは
もうだからもう化学肥料とか使わずに、
うん、
だから肥料とかもあれですよ、まあ、畑中さんはだからもう、
うん、
庭にね、
うん、
小枝目を作って
ね、そうなってきますね
ちゃんとそこからちゃんとやってください。
はい、
大豆を作って、それが一番いいわけだ。
うん、いいと思う。
いやでもね、僕はいろいろね、畑中さんがいろいろ言ってますけども、
うん
ね、僕はあれだと思うな、そんな怪しい商品は、
うん、
イオンさんは置かないから大丈夫だと思う。
食べてもいいってことですね。
まあまあ、畑中さんはね、いろいろイオンさんになんか、うん、なんかあるのかな。
ヨーヨー、私イオン大好きですよ。
不安要素がいろいろあるのかな。僕は一切イオンさん大好きですから
私イオン大好きですよ。ワオンでちゃんとワオンポイント貯めてますよ。
ワオン
それそれ
ワオンポイント貯めてるのね。
うんうん、
じゃあいいんじゃないか。じゃあ
ときめきポイント、ときめきポイント貯めても。
ときめきポイントは知らない
。4系列です。
分かんない。
うん、
いやそうなんだね。じゃあまあとりあえずあれですよ、はい、美味しい豆腐あん、一番これがいいよっていう豆腐をじゃあリスナーさんに教えてもらえばいいんじゃない？うんうん、
あ、教えてくれますか ね、 ね、
これ選んどけば一番大丈夫ですよっていう豆腐。
うん。
うん、できればその一般的に流通してるようなどこの店でも、うん、だイオンで買えるやつでねほらイオンのオリジナルのやつとかあるでしょうよ、う
ん、そう、それがイオンオリジナルのやつなんです
よ。じゃあもう大丈夫だと思いますよ。
大丈夫、
多分大丈夫だと思いますよ。
うーん、
ただね、オーガニック大豆かっこ中国がちょっと気になる。
そう、中国。
いうことでございまして
はい、
はい、いうことで、今週なあとなんか喋りたいことあったんだよな。
あ、何でしょう。
なんだっけな、
なんだろうな、
喋りたいことってあったっけな。
うん、もう喋ったんじゃないですか。
いや、あ、そう、あったあった。今週の、うん、そんないプロジェクトのホームページでやっておりますそんないブログ、はい、そんなプロジェクトの、メンバーのゆうなさんが、毎週一生懸命書いてくれてる、はい、文字のブログですね。
はい、
はい、こっちがですね、今週も配信されております。
はい、
どうも内容は猫の話です。
うん、
はい、猫好きのあなた、犬が好きだけど猫もまあもういいんじゃないっていうあなた、ね、あとは猫のあなたね、
猫のあなた、
ぜひ ね、
知ってますかね、
読んでいただければいいんじゃないかな。
はい、
はい、なんか猫の話をしてます。
にゃんにゃん、
ね、そんな僕は犬派なのでね、
おっと、
あまり興味がないんです
ね、あ、猫ですね。写真もいっぱい貼ってますね。
貼ってますか。
はい、
ね、まああれですよ、そのうちまたね、うん、猫じゃなくて、
うん、
犬の話題もね、ゆうなさん書いてくれるといいななんて思ってたりしてますよ。
はい、来ると思います
ね。いうことで、じゃあ畑中さん、
はい、
告知をしてください。
はい、そんなことないっしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんないアットマーク数字で 0438.jp です。 sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。2回言っちゃいました。はい、そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そしてそんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読めます。 URL はそんない .comsonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
いうことでね、
はい、
今週はね、畑中さんの、マイクの方からね、ちょっと鼻息とか、う
ん、やだー、ふんふん言ってました。ごめんなさい。
結構聞こえてたかと思います。まあそれも含めて楽しんでいただけたんじゃないかと思いますけども、あえて僕は黙ってましたけどね、結構
もう最初に言ってくださいよ。
いやいや、もうね、本当にずっと聞こえてましたよ。あ、ちょっと鼻をすする音とかね、いろいろ楽しめたんじゃないかなと思いますね。畑中ファンにはたまらない、
やだ
配信になったんじゃないかなと思います。いうことでございまして、美味しい豆腐とかね、
はい、
よかったらね、ご紹介いただければなと思います。はい、では、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
きましたイカオヤジ。